ます。今日も素晴らしい主の皆を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。ゴールデンウィークどういうふうに過ごしていらっしゃいますか。どこも連れてってくれないなんていう子供がたまにいますよね。まだ一日あります。今日はカナの婚礼という有名な箇所からお話しします。ヨハネの福音書は7つの奇跡というものを中心にしてイエス様がどんなお方かを説明していると話しましたよね。1章から12章までにそれが書いてあります。最初の奇跡、11節にこう書いてあります。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ヨハネの福音書では奇跡のことを印と呼んでます。それはイエス様が本当に神の子である、救い主であるということの印という意味です。今日はガリラヤのカナで結婚式が行われていた、その場面にイエス様が招かれたんだ、弟子たちも招かれたんだ、そしてそこにはイエス様のお母さんがその結婚式に随分深く関わっているってことが分かります。結婚式ってやっぱりこう嬉しいし賑やかですし、なんといってもこう晴れがましい、そしてこの、ブドウ酒を飲みながらニコニコして、結婚おめでとう、よかったねと言ってね、みんなが集まってくるわけです。当時の結婚式は4時間ぐらいで終わりません。1日で終わりません。2日でも終わりません。3日でも終わりません。長いと1週間ぐらい続きます。それが普通だったんですね。それ日本でやられたら私困るんですけど、ちょっと疲れてしまうので。でも当時の人はそんな風にしてゆったりと来て、ゆったりと食べて、ゆったりと語り合って、新郎新婦と親しくなっていくんでしょうね。ところが事件勃発。大変です、ブドウ酒がなくなりましたと言うんです。それで3節、ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。ヨハネの福音書での会話というのはリアリティある会話というよりもポイントをこう絞ってシンプルにして、表しているというのは多いですよね。だからこれは本当のマリアが言った言葉にすれば、ああ困ったわ、ブドウ酒がなくなっちゃったみたい、ああ困った、このままだともう新郎新婦が恥をかくし、そのご両親も本当に大変なことになる、あらどうしよう、でここ、カナという町は本当に偏僻なところで、ナザレの北の10キロぐらいのところにあるんですがね、ナザレよりも小さな村なんです。こんな町にはね、青木もないしセブンイレブンもないの、ウーバーイーツ頼むわけにもいかないの、どうしたらいいという感じで自分の息子であるイエス様に愚痴を言うわけですね。そうするとイエス様は不思議な対応します。4節、するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていません。さあここには息子さんもいると思いますが、お母さんに言ったことあります？女の方、大阪のおかんだったらね、ゴツンって殴られますよね。何言うてまんねんって。女の方、これは明らかにイエス様がご自分とお母さんの距離を取ってます。これ見下げてるんじゃないんですよ。19章を見ますと、イエス様が十字架の上でお母さんに一言話すときに、女の方、同じ言葉で言ってます。 自分とあなたは根本的に違うんだよ。それを忘れたらあなたは一人の罪人として救われるという道を失ってしまう。私はあなたの息子ではあるけれども、もっと大事なことは神が使わされた救い主だってこと、それを忘れちゃいけない。そういう意味でこういう言い方したんだと思います。それからお母さんが今すぐブドウ酒があるといいのになという何かこう命令じみたことにイエス様が従わざるを得ないということじゃないよ。私は自分のタイミングで全てをする。でこの言葉はイエス様が十字架にかかるタイミングのことを私の時っていうふうに説明してるんです。この後も出てきます。ですからイエス様にとってまだ救い主としての本当の働きをするのはまだ後なんだ。タイミングは私が取るんだよ。でこれでマリアはハッとするわけです。ヨハネの福音書ではお母さんの名前は一回も出てきません。五節、母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。この時の言葉遣いに注意してください。結婚式で働いていた下働きの人たちに、私の息子が言うことを聞いてねって言ってないんです。それを先ほどのイエス様の言葉でハッとしてるわけです。そうだ、息子であるけど息子じゃないんだ。だから息子と言わずに、あの方の言われることを何でも聞いてねって言ったわけです。6節、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水鏡が6つ置いてあった。それぞれ2つ、2あるいは3メトレテス入りのものであった。これはあの容石の表、容石を表す言葉ですよね。客中にこの単位一つがいくらだって書いてあります。はい、40リットルって書いてありますね。石油のポリタンでいうと40リットルって2つ分ぐらいですか。でそれが2あるいは3っていうんですから、結構な量の石の亀ですよね。石って作ってあるんだから、こう掘るわけでこう作るの大変だったと思います。それが6つ置いてあります。ユダヤの世界では7は完全数です。ところが6です。これどういうことでしょう。ヨハネの福音書にはいろんな象徴的な意味が出てきます。しかもこれは清めのしきたりによる石の水瓶なんです。つまり儀式的に手を洗うために使うための水を入れておくという、ですからもう器も清い、水も清いものであって、そこから汲んだもので手を洗うということが、律法にかなう清めの儀式だということです。イエス様はその水瓶に水をいっぱいに入れなさいと後で言われます。7節、イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエス様が用いる水というのは旧約聖書の律法を代表とする儀式的な水の清めのための器を使うんです。で、この水を使うところからイエス様が旧約的なもの、行いによる救い、律法、そういうものを全く新しくするという意味が込められています。もう行いの救いというのは関係ない。儀式、頑張り、努力によって救われるという、それは違うよ。全く新しい世界が来るんだ。それをイエス様はこの奇跡で表しています。8節、イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持ってきなさい。彼らは持って行った。下働きの者たちは 水を汲む、分かりました、やりました、それを持ってきなさいと言われた時に、まあ、水を運ぶんだなと思うわけです。そして持って行って、この宴会、結婚式の実行委員長のところに行くわけです。そうすると、おお、ぶどう酒だね、味見をするってことだね、ということで自然にそれをコップについて飲んでみたんです。そしたら何と言いました？10節、みんな初めに良いぶどう酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いぶどう酒を今まで取っておきました。飲んだ途端に分かったんです。これは最高級のワインだ、よく残しておいたね、褒められました。で、世話役のところに持って行ったその下働きの者たちは、どういうことだろうと思うわけです。そして花婿を呼んで、そう言ったもんですから、花婿も、誰が準備してたか分かんないけど、ありがとうございます、そうそうです、それ残しておいたんですなんて、そういう感じになるわけです。9節、宴会の世話役はすでにぶどう酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たかを知っていたが、世話役は知らなかった。この奇跡はそーっと行われた奇跡なんです。これを知っている人はほんのわずかです。イエス様とそばにいた弟子たち、最低4人か5人いたと思いますけどね、弟子たちは。そして水を汲む者たちが数人いたんでしょう。で、おそらくね、水を汲んだ者たちは、水汲みましたよ、持ってきましたよ、はい、ぶどう酒、そうかそうかぐらいのもんでね、あまりピンとこないかもしれない、ぶどう酒持ってきたやつがいるんだなみたいな感じでしょう。だからはっきりしないんですよ。もちろん世話役も分かんない、花婿も分からない。で、私の感じで言うとですね、これは西部劇のガンマンが最後夕日を浴びながら帰っちゃうシーンに似てると思います。あれ、ぶどう酒、こんなぶどう酒どこにあったの？そしてイエス様のお母さんも、あれ、イエス様どこ行ったの？先ほどイエス様と弟子たちはお帰りになりました。シーン、カムバックという感じですね。今日のこのカナの婚礼における水をぶどう酒に変える奇跡、ポイントを3つ言います。第1番目、この奇跡によって神様の愛が示されました。2番目、この奇跡によって神様の力が表されました。3番目、この奇跡によって神様の謙虚さが現れた。1番目、神様の愛が現れました。で、私はこの箇所を何度も読んでますけれども、今回思い巡らしていく中でちょっとハッとしたことがありました。この結婚した新郎と新婦、あるいはその両親がお金持ちだったらどうでしょう。これはですね、名古屋の両親の見せ所っていう感じでね、結婚式は爆発するでしょ。もう今日のためにきちめんで毎日やってきたんだ、今日はもう思いっきり何でもいくらでも食べてくれ、最高のものを振る舞う、名古屋的ですよね。で、そういう金持ちの両親がこの結婚式の後ろにいたらどうでしょう。ぶどう酒がなくなるなんてありえません。こう、先ほどの評価のように、最後になったらものすごいワインを残しておくぐらいの、そういう覚悟で残ったものをもう町中に振る舞うよぐらいな感じで金持ちだったら準備したでしょう。そう思うと、もしかしたらこの新郎新婦は貧しい新郎新婦だったのかな。それぞれの親もお金がない中、精一杯準備してこれぐらいでどうだろうってやったぶどう酒がついに足らなくなった、そんな感じかななんて私は考えたんです。もしそうだとしたら、いや、お金があるから今からでも 買いに行けるよ、近所の人が持ってるブドウ酒だって倍の値段で買うからといって集めればいくらでもなるじゃないか。でもそういうことができない状況だったからイエス様のお母さんは悩んでいたんだと思います。私たちの神様は私たちの財布の中まで心配してくれる。結婚式で心細い思いをしている新郎新婦のお父さんやお母さんのことまで思いやってくれて、大丈夫だよ、私がこのパーティーを面倒見てあげよう、そういうお方が私たちの神なんです。神様はこんなふうに田舎町の小さな結婚式を喜んで祝福してくださいました。2番目、ここには神様の絶大な力が表されています。水がブドウ酒に変わったんです。しかも最高級のブドウ酒に変わりました。ここに神の力が現れています。はじめに言葉があった。言葉は神であった。言葉は神と共にあった。そしてこの方によって作られないものは一つもない。ヨハネが一章で言っていたことを思い出してください。イエス様は真の神なんです。ですから水をブドウ酒にできるんです。奇跡っていうのもいろんな奇跡があります。病気を治す奇跡というのはなんとなく理解できる奇跡ですね。イエス様が手を置いて祈ってくれる。そしたら、はあ、なんだか力が湧いてきました。そういう奇跡は理解できますけれども、イエス様が一つもタッチしない、長時間水の前で祈ったわけでもない、水を汲んでくるんだよ、入れるんだよ、離れたところでその水をコントロールしています。そしてそれ持ってきなさいって言って、はいって言って持ってったらもうブドウ酒になってる。どこで何がどうなったか分かんない。これは奇跡の中でもものすごい種類、レベルの違う奇跡です。先ほど言ったように大量の水がめの水が全部ブドウ酒になってるんです。もうありえないというレベルじゃなくて、もう頭がついていきません。それがイエス様が一番最初になさった奇跡だというんです。これによって神がどんなに偉大な方か、それを教えてくれます。3番目、神様が謙虚だということが分かります。もしあなたが自慢したい人だったら、この結婚式場でどうやって水をブドウに変えますか。 YouTuber だったらもう自撮りでまずやりますよ。はい見てください、ここに水があります。はい結婚式場の皆さん全部集まって、はいこれから3つ数えるとすごいことが起こりますよ。いいですか、皆さん見ててくださいね。1、2、3、はい飲んでください。すごいでしょう。うわー拍手喝采。こうなるとこのパーティーの主役が誰になるんでしょうか。このパーティーは新郎と新婦のためにやっているパーティーです。彼らが目立って、彼らが喜んで、みんなが祝福する式なんです。そこで横から出てきてイエス様がバーンってやって手品みたいにやったら、こうライトを全部イエス様が浴びちゃうことになります。今回の奇跡はイエス様がそーっとされて、そーっと水をブドウ酒に変えて、そーっと去っていくって感じがします。何が何だか分からない、ただ美味しい最高級のブドウ酒があるだけです。神様は誠に謙虚な方です。心の低い方です。場所柄しっかりわきまえてます。そういうお方が誠の神なんです。ブドウ酒というのは旧約聖書を読みますと、やがて来られる救い主がはっきりとおいでになった時に、畑で豊かなブドウが取れて、それゆえに豊かなブドウ酒があふれる時期が来る、そういう予言が何度も書いてあります。エレミア31章の12節、 ホセアの14章の7節、アモスの9章の13節、それらにブドウ酒があふれる、山がブドウでもう溶けてしまうぐらいもうすごいことになる、それが予言されています。それを考えると、水をブドウ酒に変えるというのは象徴的な意味があることがわかります。救い主が来られた印が現れている、それがブドウ酒があふれるという奇跡の意味でもあります。こんなふうに神の愛、神の力、そして神の謙虚さが現れる素晴らしい奇跡なんです。これが最初の印、ヨハネの福音書にだけ書いてある特別な奇跡です。11節、イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ヨハネの福音書の書かれた目的がちゃんと達成されています。イエス様が神の子であるということを信じるため、信じて命を得るため、そのためにこの福音書を書いたと20章に書いてありましたね。その通りのことがまず起き始めています。この弟子たちはイエス様と出会い語らう中で、この方を救い主だと信じましたけれども、初めて奇跡を見てその信仰が深まったんです。イエス様は神から使わされた言葉、神がどんな方かをしっかりと人々に伝えるための言葉なんです。1887年の3月の3日、アメリカ・アラバマ州の、タスカンビアという小さな町で7歳の女の子が玄関のところに立ってました。今日は特別なゲストが来るっていう雰囲気が分かっていました。でもそこで立って待っていた7歳の女の子は、目が見えません、耳が聞こえません、誰ですか？ヘレン・ケラー。その通りです。ヘレン・ケラーは全く見えない、全く聞こえないという世界にいました。1歳の時に高熱を発症して目と耳やられたんですよね。盲人の方というのはたくさんいます。盲人の方にとってのプラスの要素は聞こえるということです。ヘレン・ケラーは両方ダメなんです。だから真っ暗闇で何の音も聞こえない世界で生きているので、誰かとコミュニケーションができないんです。まあ、7歳ぐらいになってましたから、首をこうやるときにはイエス、そうしたい、うーんってやるとノーっていうの、それぐらいは伝えることができましたが、それ以外は言葉が分かりません。伝えることもできません。そこでやってきたのがサリバン先生。お母さんかなと思って手を伸ばしたら、違う人が手を握り抱きしめてくれました。この人誰だろうと思いました。その後ずっと寄り添っていろんなことを教えてくれました。まず最初に人形をくれました。ああ嬉しい、人形は見えなくても聞こえなくてもね、人形なんだって分かります。でそれで遊んで喜んでました。でしばらく遊んでいると、その人形を持った手の反対側の手を持って指でアルファベットを示しました。わかりました。これ指文字ですね。アルファベットの D の小文字に似てません？ O です。 L です。だからドオル、人形とスペリングしたんです。でそれをヘレン・ケラーの手で覚えさせました。でヘレンは何のことだか全くわからない。でもこれは遊びの一種のように感じて、え、これ何これ、あ、私もやってみようって言って同じようにやると、それでいいんだよってなんか評価が来てる感じがして、そのうちにドールっていうふうに指で綴れるようになって、嬉しくなってお母さんのところに行って、これが分かったよって示しました。でもそれが何を意味するかは数週間分かりません。ただ形を覚えたんです。 そしてアルファベットをちょっとずつ覚えてきました。簡単な単語を覚えてきました。でも名前だとわからない。で、有名な事件が起きますよね。水を教えようと頑張っていたサリバン先生はうまく伝わらなくて、ヘレンがわからないんですよ。マグカップに入れた水っていうのを教えていたんですが、マグカップと水の区別がつかないんです。で、途中で癇癪を起こして頭にきて、ヘレンは持っていた人形を思いっきりね、床にぶつけて壊すんです。でもヘレンは7歳のその時まで後悔すること、自分で悲しみを自覚するってことが一度もなかったんです。だから思い切ってその人形を壊した時に、すがすがしい気持ち、なんかこう壊して嬉しいって感じになってました。で、その後外に行きました。夏でした。暑かったんです。そしてこうやってガシャガシャガシャンってやって、井戸水がね、先から出るっていう場面、有名な場面がありますよね。こうやって、そしたらもう一回サリバン先生はヘレンをそこに連れて行って、手で水を触らせました。暑いのでその水が気持ちいいんです。そしたら反対の手に今度はウォーターってやるんですよね。スペリングは分かります。知ってました。今まで水とマグカップの違いを一生懸命説明されていたのが分からなかった。水、水、今手に当たっている冷たくて気持ちいいものは水。生まれて7年経って初めて物に名前があるってことが分かる瞬間なんです。で、この途端暗闇が開くように、言葉の世界の扉がぐーっと開いていって、物に名前がある、それに気がついたんです。それからこれは何、これは何、これは何と言って、あらゆるものの名前が知りたくなった。で、そのうちに物の名前だけじゃなくて、抽象的な事柄にも名前があるってことが分かる。名詞だけじゃなくて動詞、歩く、座る、食べる、そういうことにも表現する言葉があるんだと分かる。そしてね、はっと気がついて自分の部屋に戻って、床に投げつけた人形をもう一回拾い上げるんです。で、何とか元に戻そうとしました。戻らない。そして初めて涙が溢れてきてね、私はひどいことをしてしまった。生まれて初めて自覚する後悔の念、悲しみの感情というのが初めて気がついたんです。で、それからしばらくしてスミレの花をいくつか摘んでね、サリバン先生に渡したんです。そしたらサリバン先生は抱きしめて、指にね、先ほどの指文字で、もうその頃はかなり読めるようになってました。指文字で I love you ってやったんです。ラブがわからない。先生、ラブって何ですか。ここにあるよって胸を示してくれました。持っていたスミレの花の香りのこと、違うよ。今照っている暖かい太陽のこと、違うよ。細かく説明していって、人と人の間をつなぐ愛情っていうのがあるんだよ。今あなたが花束を持ってきたのはあなたの愛なんだよ。私もあなたを愛してるよ。そして愛が分かってきた。ヘレンにとってサリバン先生はイエス様の立場なんです。サリバン先生を通して世界中のすべてのものの名前、意味、見えないもの、そしてどう生きたらいいのか、あらゆるものがサリバン先生から言葉として入ってきた。心に入ってきた。そして自分の気持ちも表現できるようになった。で、ご存知のように彼女はハーバード大学を卒業するんですよね。 英語だけじゃないですよ。ラテン語もフランス語もドイツ語もできるようになるんですよ。で、自分で本を書くようになります。先ほどの指文字は今度はアルファベットがこう飛び出しているようなそういう道具を使って字をこう触ってね、分かるようになって本当に本が読めるようになっていくんです。言葉によって世界が分かるようになる。イエス様おっしゃいました。私は言葉だよ。初めに言葉があった。我々がイエス様に触れるとイエス様を通して神様が分かるようになるんです。初めの奇跡、水をブドウ酒に変える奇跡によってイエス様は僕らにたくさんのことを語り始めました。弟子たちはそれを初めて聞いてヘレン・ケラーのように世界がぐーっと広がり、カラーで世界が見えるようになり、その意味が分かるようになり、気がつかなかった神というお方が見えてくるんです。有名なヨハネの一章の18節で、いまだかつて神を見た者はいないって書いてありますよね。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。一章の18節、イエス様こそがサリバン先生の役割を取ってくれて、僕らに暗闇の中に光を届けてくれるようになったんです。だからイエス様を通して神様が分かるようになるんです。世界中の人で神様が分からないという人はイエス様を知ればいい。イエス様によって言葉が分かるんです。言葉によって本当のものが見えるんです。それによって人生が変わって命が豊かになっていくんです。これがイエス様のしてくれたこと。僕らも暗闇から光にイエス様によって入れられたんです。死んでいたのが命に入れられたんです。さあそれを今汲みなさい、さあ水を満たしなさい。イエス様に言われることをやってみましょう。そしたらあなたの生活の中にも素晴らしい奇跡が起きます。もう私のような生き方、私のような人生から何もおいしいものは生まれないという人がいますか？いいえ、あなたという水を最高のブドウ酒に変えることができます。だからイエス・キリストは救い主であり神なのです。お祈りしましょう。どうぞしばらく自分の言葉で祈ってください。天の父よ、あなたの御名を褒めたたえます。もっとあなたの愛が分かるようにしてください。もっとあなたの力が分かるようにしてください。もっとあなたが持っていらっしゃる謙虚な心を与えてください。素晴らしい神様の世界をしっかりと見る目が欲しいです。言葉であるイエス様、私に語りかけてください。私はあなたを信じ、あなたを信頼し、素晴らしい世界を見たいと思います。イエス様のお名前によってお祈りします。